こんばんは。
こんばんは。
はい。今日はサブパーソナリティ、ゲッチュローさんということで。お久しぶりですね。
あ、はい、お久しぶりです。
はい。いやー、なかなかツーマンっていうのもないですから。
そうですね。
はい。はい、いや、あれですか、4月のオフ会ですもんね。
そうですね。
うんですね。
はい。
まあ、その後発覚した、ね、今更ですけど、ゲッチューさんと、ね、年齢まで一緒だっていうので、はい、非常にこう親近感も湧いておりますよ。
あ、そうですね。はい。
はい。今日ちょっと私のオープニングなんですけど、先日ですね。
はい。
うちの息子が、はい、中学校入って、剣道部に所属して、初めてのその、はい、実は対外試合、に臨んできたんですよ。
はい、はい。
当然、まあ、まあ、先輩とか、同級生とかとの、いわゆる部活動の練習として、剣道の、うん、練習をしてるのと、やっぱ他校の、生徒さん相手に、選手相手に、はい、対戦するっていうのでは、やっぱ偉く気持ちも違うわけじゃないですか。
うん、はい、はい。
でね、このね、いわゆる対戦というものに対するその気の持ち方っていうのがやっぱり人それぞれなんだなと思うのと、そこをですね、これから鍛えないといけないなというような話を今日ちょっとしてみようかななんて思ったんですね。
はい、あ、はいはい。
で、なのね、ちなみにですけど、まあこれはもうほとんどネタ話に近いようなところあるんですけどね。
うん。
団体戦っていわゆる、はい、先方、次方、中堅、副将、大将っていうね。5人1組で、
うん。
組んで、はいはい、で、まあその順番で戦うわけなんですけど、
うん。うん。
うちの息子、ゆきぷくが次方だったんですよ。
おお、はいはい。
で、まあ、ゲッチョさんもその先ほど言った年齢も一緒だってことで、筋肉マン世代じゃないですか。
そうですね。
で、このほら、いわゆる、大井争奪戦で、この、先方次方っていうの言葉を覚えたじゃないですか。
はい、ああ、もちろんそうですね。
で、
はい、
さっきの雪吹く次方なんですけど、
はい。
まあ、最初の相手として、その日ね、はい、4回くらいかな、総当たりというか、他校の、生徒相手に、4回ぐらいの多分対戦一回りしたはずなんですけど、
はい、はい。
その一回り目がですね、まあ、運が悪いの、悪いかんですけども、うん、若干その、やっぱ経験者、熟練者が相手だったんですよ。
ああ、はい、はい。
剣道っていうのは、まあ、ストフォーなんかと一緒で、いわゆる日本選手制なんですね。うん、
ああ、はい、はい。
うん。で、まあ、始め!その、開始の合図とともにですね。
うん。
2秒で1本取られたんですよ。
ああ。はい、はい。
で、その後もですね。
うん。
もう1本も実はほぼ秒殺で帰ってきたんですね。
ああ、はいはい。
まあ、その日の夜、晩飯食いながら、俺、時報だったじゃない、って。
うん。
レオパルドンみたいなやられ方したわ、って言って帰ってきました。まあ、自分でアハハって笑ってネタにしたぐらいなんで。
はいはい。
いや、で、その後ですね、やっぱ若干その、うん、バランス、レベル的にも同じような相手が、向こうもその初心者、未経験者だったんでしょうね。はい、やはりこう、うん、どちらが手を出すっていう、その牽制の試合っていうのをしながらですね。
はい、はい。
まあ、結果的に時間切れのタイムアップ引き分けっていう形なんですね。
うん。
で、まあ、そういう、こういう、この、まあ、練習試合に関しては、その、決着をつけない形で、もう、引き分けたら引き分けって終わっちゃうやつだったんで。
ああ、はい、はい。
やっぱり、この決め手というものを、やっぱり、磨いていくには、うん、やっぱ、離れ、場数っていうのが必要ですし、うん、いわゆる、
はい
はい、我々、まあ、このゲーム系ポッドキャストで話すからにはですよ。
はい。
その、試合感、ゲーム感っていうものを、ずっと体に染み付けないと、これってできないと思ってるんですよ。
はい、そうですね。
うん。
うん、うん。
特に、より対戦の、スポーツ、しかも、1対1のね、個人戦 として、まあ、さっきの話は団体戦ですけど、団体戦って言ったって、先方対先方、地方対地方っていう形で、個人の対決になるわけなんで、
はい。
そこのやっぱり、駆け引きと、っていうものを見てるところがですね、うん、やっぱこれからの成長のをちょっと楽しみだなと思ってます。
ああ、はい、はい。
で、実はこのオンエアする、9月の半ばなんですけど、うん、
はい。
本格的にそのデビュー戦としてですね、新人戦が実は今日なんですよ。
おお、
うん、なもんでですね、ちょっと実はオープニング特にこの話を持ってこようと思ったのは、これが話が一つ理由があったんですね。
はい。
なのでね、これからその精神的に養われる面っていうのも多分、多大にこの部活動っていうのはあると思うんです。若干ね、うん、メンタル的に弱いのを会話見てるので、
はい、はい。
やっぱ、じゃあ3年後、もしくは高校まで行った時にまた剣道を続けるよっていうようなぐらいの気持ちに持っていけるようにですね、まだまだその成長を見守っていかなきゃならないし、月中さんまだお子さん小さいじゃないですか。
そうですね。
これからね、何をするかっていうのも多分お父さんとしては楽しみなんじゃないかな。ちょっと、
そうですね、
同年代といえ、うん、ちょっとした先輩父ちゃんとして、今日はお話聞いてもらいました。
はい、
はい。はい。でね、実は今日、月中さんをお呼びしたのにも理由もあって、
はい。
今日はこの本編については、この対戦というものに対しての思いを話してみたいなと思って、
あ、はい。
今日の本編に結びますので、
はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それでは参りましょう。オープニング。始まりました。DJ ケンタロスの D910 ドアチャックラディオ第141回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイを今回は元にせず、今回ですね別ゲー会でございます。はい、ドルワームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーとニンテンドスイッチを持ってる方もまたお持ちでない方にもお届けしたい。ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。あ、すみません、月中さん、こんばんは。
あ、はい、こんばんは。
本日もね、頭からお付き合いいただいていますが、よろしくお願いします。
あ、はい、よろしくお願いします。
はい、今、冒頭でお話ししましたが、今日ですね、その、スイッチ、ニンテンドースイッチで、好評も発売中の、
はい。
この2本について語りたく、今日のこの回を設けた、つもりでございます。
あ、はい。
はい。ね。まあ、月中さんとはいろいろもう、オープニングで話した、オフ会もですけど、まあ、はい、他のポッドキャストさんとか、まあ、モンスターハンターにしても、ですが、はい、まあ、なんたって、ドラゴンクエスト10を始められたということもあってですね。
そうですね。来ちゃいましたね。
はい。ね、まあ、それもこれも、そのオフ会がきっかけで、あの場にいたらやっぱドラクエの話ってやってみたくなるじゃないかって言って、ね、うん、一番最初拝見したのはやっぱりツイッターだったんですけど、
あ、はいはい。
いや、嬉しいっすよ、ああやって、ね、見てて、うん、あそこで喋ってたがゆえに始めたなんていう理由がね、一番大きいなと思って、うんうん、
そうですね。やっぱり、うん。実際本当にお話しして、
うん。
やっぱり、うわーもう楽しそうだなっていう一言だったんですね。
はい。どうですか、うん、その、あれは何ですか、5月ゴールデンウィーク明けぐらいでしたっけか。
終わるギリギリだったですね。
ということは、今もう9月ですから、
はい。
3ヶ月、4ヶ月ぐらいにはもうプレイされて。
そうですね。
ですね。もう短くはないですね。
はい、そうですね。
ね。で、まあ、はい、それこそ、PS4 組、特にポッドキャスト勢とかね、始められたなんていうプレイヤーさんもいらっしゃるじゃないですか。
はい。
うん。あ、最近だと何ですか？浅沼さん始めたんですね。
あー、なんかツイッターで拝見しましたね。
秘密基地のね。はい、はい。浅沼さん始めたなんですね。そういう方から比べても、はい、もう、ゲッチョさん、先輩プレイヤーになっちゃう。
そうですかね。
ちょっとだけリードしたんでしょうけど、どれぐらいまでお話進みました？大体。
今、バージョン2の、
うん、
多分、中盤手前ぐらいだと思うんですけど、
あ、
うん、はい、
レベルもそこそこにポツポツと上がってきてて、ね、
レベルはそうですね、今旅芸人が78、
うん、
で、まあ、他がだいたい均等で50ぐらいに上げてる感じですね。
なるほどね、
はい、
まあ、その辺は急がんでもええんちゃうかなと思いますので、
あ、うん、はい、
どうですかその、まあ、なんですけど、11は、某、ゲッチュさんが、うん、ポッドキャストではお話をされてましたけど、11はしてないんですって、
はいはい、?11 は、今回ちょっと見送ってますね。うん、
で、まあ、10の方に集中されてるみたいですけど、
はい。
もう、感触的にやっぱ、ドラゴンクエストというものの感触があるわけでしょ。うん、
ありますね。
うん。
うん。
それを味わって欲しかったですよね、やっぱね。
ああ。うん。はい、はい。
ので、まあね、ゲチョさんと、あとなんで、あと、いろいろほら、
うん、
5周年の花火とかさ。
ああ、行きましたね。
うん。あと、はい、いろんなその、イベントが絡むときなんかに、その、インされてたタイミングでね、お誘いしたり、はい、勝手に来たりってのがあって。
はいはい。
なんか、ほら、ゲーム本編だけで楽しむとこじゃなくて、あんなところに、こう、ポッと来てですね、
はい。
みんなでわちゃわちゃっと集まってるっていうのはもう、オンラインゲームならではじゃないですか。うん、しかも、まあ、
ですね。
ね、MMO の RPG としての、特筆するべき部分なんじゃないかなと思うので、
はい、は
い、ああいうところにもゲッチュさんはもう遊びに来てくれるだけでも我々楽しい嬉しいもんですよ。
あ、うん、はい、ありがとうございます。
もうどんどんぐいぐい入ってきてください。はい、まあというわけでですね、今回はい、ゲッチュさんをお呼びしたんですけど、まあ何より一番はゲーム好きでもありますし、
はいはい。
うん、まあそういったところも含めて、その今日、ニンテンドースイッチ。
うん。
うん。こちらで、ニンテンドーが発売したアームズ。それから、はい、もうね、もう絶賛、もう、売り上げの牽引もしてますけれども、スプラトゥーン2、うん。
はい。
この2本について、ちょっと本編では、ちょっとおしゃべりしてみたいなと思っております。
あ、はい。
はい。というわけで、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
本編でございます。はい。前編。まずね、アームズ。
はい。
はい。ゲチュさんは、アームズは買われたんです
か？は、変わってないですね。
あれはどうでした？発売前に体験会とかってありましたよね。うん、伸びる腕試しですけど、はいはい。あれはプレイされたんですか？
あちらもちょっと仕事の都合上できなかったんですよね。
時間制限があったんですからね、あれね。
そうですね。はい。
じゃあこいつに関してはちょっと、まあ、ゲチュさんはじめ、リスナーさんへのプレゼンテーションを含めて、ちょっと私メインでおしゃべりしてみようかな。う
ん、あ、はいはい。
うん、でですね。うん、アームズ、実はこれに関しては、
うん、
オープニングトークが引っかかったんですよ。
ああ、剣道ですね。
はいはい、やっぱ剣道というものに対しての心構えというのが全く私ないんですよ。
うん、ああ、はいはい。
で、 まあ、対戦格闘としてのそのアームズというゲームを見たときに、非常にこれ、それに、まあ、剣道とか、まあ、柔道とか、うん、まあ、ボクシングとか、そういったものによく似てるんじゃないかなっていう感じはすごく受けましたね。
ああ、はい、はい、うん。
で、実は、触ってみると、
うん。
触ってみる前の話しようかな。実はこれ、はい、スイッチの、いわゆる、プレゼンテーション。一番最初に出たのが、うん、はいはい、まあ、映像があった上で、はい、こんなゲーム出ますよっていう、したのが1月だったはずですね。月、年明けの。うん、で、その時に、はいはい、この、いわゆる、まあ、後から話すスプラトゥーン2にしても、
はい。
ニンテンドーって言ったら、マリオが出るわと。
うん。
ゼルダも出ますよ、というような話はあったところに、はい、このアームズっていうのが完全新規タイトルとしてポイッと入ってますね。
うん。はいはい。
覚えてます、映像見た時。
覚えてます、はい。う
ん、で、実はあの時なんかは全く興味なかったんです
よ。ああ、はいはい。
うん、で、うん、まあ、このいわゆるジョイコンっていうもののギミックをうまく使った一本のゲームを出してくるんだろうなぐらいのイメージでいたんですよ。
うん、はいはい。
で、実際にただその、なんですか、その、Wii リモコンに始まったモーションコントローラーっていうものの、使われ方っていうのがもう言っちゃえば古い。もう、そんなんして手振ったりしねえよと。
はいはい。
いうような、まあ言っちゃえばその、うん、Wii U ですらもうそこを捨て始めたと一度思ってるわけなんです
よ。うん、そうですね。
それを、まあ、こう言ってたんですけど、うん、その Wii で培った遺産をしっかりと受け継いできたのがこのジョイコンっていう、
うん、
うん、コントローラーになるんですね。
はい、はい。
で、これを、まあ、2本取り外し、右左を取り外して、
はい。
縦持ち、これをいいね持ちって言うんですね。
うん、はい、はい。
というふうに言って、親指を伸ばしたところを LR ボタンに添え、
うん、
で、あとはパンチを繰り出す、右左と繰り出すだけで画面の中のキャラクターが伸びる、スプリング状の腕を伸ばして敵を攻撃するっていう、はい、うん、操作方法で、実にそのあ、そういうのはもうパッと見たらわかると、そのプレゼンテーションの画面でね、はい、ただ、
うん、
この大味なんじゃないかと。
ああ。
イメージはですよ。
はい、はい。はい。
同じ任天堂のパンチアウト。
はい、はい。
古すぎますね。話がね。うん。まあ、ファミコンで発売したといえば、マイク・タイソンパンチアウトですよね。
はい、はい。
で、任天堂のボクシングといえばあれなわけですよ。
うん。うん、はい。
で、あとね、イメージ的にもう一個。
はい。
セガのバーチャロンス。電脳戦記バーチャロン。
ああ、はい、はい。
で、いわゆる、あれは、いわゆる、バーチャロンスティックっていう2本の操縦桿をですね、完全に、ロボットの操縦席と見立てて、
うん、
右左、ジャンプするときは、開くなきゃかな。両方に開くなきゃかな。で、はいはい、それを、で、使うんですけど、操作方法がその、うん、いわゆるジョイコンをいいの持ちして、右左に振るっていうのは、まさにバーチャルの動きと同じなんですね。
ああ、はいはい、うん。
それもあって、バーチャロンプラスパンチアウト割る2位みたいなイメージしかなかったんです
よ。ああ。はいはい。
ところがですね、
うん、
まず体験会で触った時に、あ、
うん、
確かにイメージはそれかもしれないんだけど、全然違うゲームだったんですね。
はい、へえ。
うん、すごく読み合いとか、うん、間合いとかっていうものを大事にして、
うん、で、はい、
まあ、実はその、やっぱり、その時に部活が始まる、始まらないみたいな時期だったわけなんですけど、
うん、うん。
やっぱり、うん、剣道をやると決めた後だったから、
はい。
このゲーム実はそういったトレーニングというとおこがましいんですが、
うん、
間合いを詰める、攻撃数引く、そういったものの、はい、やっぱ駆け引きの材料にもとても使えるんじゃないかな。
ああ、はいはい。
うん、なので、
うん、
その、で、その大味だと、それがうまくいかないんですよ。
う
ん。うん。なので、意外に繊細に避ける、ガードする、うん、打ち込むっていうものをきちっと見極めないといけないゲームだっていうのを、体験会の時点で気づいたので。
はい、ああ。はいはい。
あ、なるほど、これは面白そうだなっていうことで、まあ、購入したんですね。で、まあ、先ほどですね、その、やっぱり、ジョイコンの話をしたんですけど、
はい、
このゲームはねジョイコンありきです。
あー、はいはい、
全ての実はコントローラー携帯に、対応してるんですよ。例えばジョイコン外してアタッチメントをつけて、はい、いわゆるコントローラー状態にした形、
うん、
こうすると、はいはい、十字キーでキャラクターを操作していわゆる ABXY でパンチの内訳をするっていう形になるんです。
ああ、まあ、よりゲームに
近い、うん、ゲームっぽい形ですね。
はい。
当然、この形ができるってことは、はい、プロコンでも使えるんですね。
ああ、はい、はい。
で、さらには、ジョイコンをそれぞれ一個ずつ横持ちにして、
はい。
いわゆるファミコンコントローラー型で対戦することも可能なんですよ。
へ、うん、
なので、ここの、はい、いわゆる、作られ方というのは、いいことだと思うのですが。
はい、はい。
うん。私の個人的な分。
うん。
これでは半分も面白くないです。
あ
ー。やっぱり、はい、テレビコマーシャルやら、もういろんなプロモーションでやってるように、うん、このゲームはいい持ちにして、うん、腕が疲れたとしても、ジョイコン食ってなんぼのゲーム。はい、
うん、うん、うん。
うん。でないと、シンクロ感もないですね。
ああ、はい、はい、
うん。なので、このゲームはやはり、このハードに合った形で作られたんじゃないかなとやっぱ思うんですね。
うん。まあ、あれですよね。やっぱり疲れてからの、またもう一段本気じゃないですけど、
うん、
やっぱそういったのもやっぱり体験できますよね。うん、うん。
それ、やっぱり、アームズを購入を、検討されてる方であれば、ぜひともこれは、ジョイコンでの、いいね持ちでのプレイを、おすすめするっていうか、もう絶対にこれでないって意味がないです。
ああ。
で、はいはい、ちなみにですけど、うち、初期本体についてた黒のジョイコン、グレーですね、はい、のジョイコンに加えて、うん、スイッチ、アームズと同時発売の、
はい。
実は、レモンイエローを買いました。ネオンイエローだったかな、
はい、はい。
黄色いんですよ。
うん、うん。
かっこいいんだ、これが。というわけで、これはやっぱ、はい、2セットあるので、うん、画面上2分割での、対戦プレイも可能ですし、はい、はい。やっぱ、友達のとこに、こう、スイッチ持ってる友達もまだ少ないですからね。
うん、うん。
息子がやっぱ持ち出してって、中学校でできた友達のとこに行くときに、やっぱ、はい、アームズやろうぜってやって盛り上がることもやっぱあるわけです。
ああ、はい、はい。
中には当然剣道部の友達とかね、行くとね、
うん、
そうやって対戦するってなると、そういったトレーニングも一緒にできるんじゃないかと思いますね。うん、
ああ、いいですね。
はい。
うん、
はい、でね、まあ、ゲーム本編の部分なんですけど、
はい。
やっぱこの対戦格闘、
うん、
として、のポジションとしては、なんか、今までなかったんじゃないかなっていうようなところに来たのかなって思いますね、これは。当然、対戦格闘ゲームといえばですよ。
はい。
まあ、2D の格闘ゲームで言えば、ストリートファイターとか、まあ、ネオジオ系の、うん、ね、SNK 系のゲームなんかが対戦格闘としてはメジャー。
うん。
3D であれば、バーチャファイターシリーズとか、鉄拳シリーズ。
うん。
こういったものになるんですけど、これとはまた全然、はい、全く違うような形で作られてるなと思うんです
よ。はい、はい。
で、やっぱり、それと比較してもなんですけど、例えばじゃあ、はい、私、まあ、SNK の方の話に関しては、ピッチカートさんしかちょっとご理解いただけないので。
はい、はい。
どちらかというと、ストリートファイター、まあ、カプコン系のゲームの方が私は得意ですので、ね、それと比べるわけなんですけど、はい、例えば、うん竜と剣、まあ、いわゆる波動拳を出せるようなキャラクターと、 はい、例えばじゃあ、比べればザンギエフみたいなパワフルタイプのキャラクター。うん、スピードで、スピードで、技の速さで倒していくようなチュンリーみたいな、スピードキャラクターみたいなところのキャラ区分っていうのもいろいろあるんですけど、
はい、はい。ま
あ、多分に漏れず、このアームズも、デフォルトで8人かな。で、今、追加キャラクターで1人。で、うん、9月のアップデートにもう1人加わるような形で。
はいはい。
変わってくるんですけど、またこれまたスピードなのか、テクニカルなのか、パワフルファイターなのか、いろいろ来る部分があるんですけど、
うん。うん。
これって必ず、対戦格闘ゲームってバランスって言われるじゃないですか。
そうですね。
例えば先ほどの話でいけば、竜とザンギエフだったら、うん、まあ、飛び道具持ってる竜が、例えば疎通の時だったり、完全に有利だったりっていう、こう、有利不利が出てくる。
はいはい。
で、ちょっと後ほど話しますけど、例えば、うん、その、いわゆる世界大会みたいなものになってくると、やっぱ上手いプレイヤーって決まってきたりもするわけなんですよ。はい、
うん、
うん。と、必然的にじゃあ、結構波動拳キャラがみんな多かったり、っていうだけでもないんですけど、はいはい、でもやっぱり、うん、その有利キャラにどうしても固まってしまう傾向ってあると思うんですよ。
うんうん。
はい、はい。でも、このアームズっていうゲームは、そのキャラの性能差もあるんですが、
はい。
そこに、右腕、左腕につけるアームの、有利不利が出てくるんですね。
ああ、はいはい。
そして、そのキャラクターとそのアームの相性みたいな部分もあったりするので、ほぼほぼ、実はバランス取りができないとすら思う。アームの数が多すぎて。
はい、はい。
右と左の組み合わせだけでも、やっぱり、雲仙通りとかで来るんですよ。
おー。はい、はい、う
ん。ただ、それのそれはやはり、個人差があるんですね。さらにそこに加えてキャラクターのバランスっていうのを考えてくると、もう、本当に、かなりの、雲仙通り多分なる。
ああ、はい、はい。
でも、それを逆に捉えるんですよね。この、キャラ性能差を埋めるのが、アームだっていう考え方にすれば。
はい、ああ、はい、はい。
そのバランスっていうのが、多分、やっぱり有利不利は出るんですよ。出るんですけど、うんうん、これによってのバランス調整をしてるんだなって、このゲーム思うんです。で、これからもアーム増えるんですって。
はいはい。
アップロードで増えるんですけど、その時にいちいちやっぱり、なかなか、性能差を見極めることもできないんですって。この辺のやっぱり、うまい具合に、
はい。
作られてるのかなっていう。やっぱり、
あれ、
うん、うん。後発で格闘ゲーム出すのは、そこを例えば、うん、有利不利さっていうの出てくるような格闘ゲームの作り方ってやっぱ後発では難しいと思います。
そうですね。
だからそこがね、こう、うん、このアームを付け替えるっていうのに対してすごくうまくで作られてるんだなって思ってしまうね。
これアームでだいぶ戦略って変わるんですかね。
変わりますよ、やっぱり。例えば、例えばパンチを今拳握ってくださいね。拳を握って、まっすぐ繰り出すのと、はい、右にひねって繰り出すのと、左にひねって繰り出すのとで、パンチの飛び方が違うんですよ。
おー、はいはい。
で、その時に、アームの、うん、例えばブーメランとか、みたいなものをつけると、はい、そのねじった時の角度とかによってもなんですけど、曲がり方が変わるんですよ。は
い、はいはい、
でも、パンチ系は、軽くねじったぐらいだったら、ちょっとホーミングするぐらい。
はい。
うん。でも、完全にブーメランだったら、追尾するぐらいになっちゃったりとかっていうのの差が出てくるので。
へぇー。
この辺がね、うんうんうん、で、やっぱりヘビー級のアームだったら、敵をノックアウトできるような、はい、スターンを取れるような、みたいな形の、
あ、
うん、属性がついてたりとかっていうようなものも、いろいろ考えれば。はい
はい、うん。
で、相手を見て、まあ相手を見てからアームを組めることはできないんですけど、はい、相手がこっちのアームにこうついてるんだから、うん、こっちはこれでいこうかな、みたいなこともできるわけですよね。
ああ、なるほど。
はいはい。そっちを潰したのかな、みたいな、っていう形の使い方もできるし。
うん、うん。
で、あとね、やっぱ、わかりやすいです。殴りゃいいんだもん。
そうですね。
うん。うん、うん。うん。やっぱ対戦格闘って、ルールを覚えるのもやっぱ大切だったりするんですけど、
うん。
例えばじゃあ、さっきのストリートファイターですけど、まず、敷居が高い。はい、なぜなら、コマンドを覚えなきゃならない。
うん、うん。
うん。コマンドを覚えて、それができるようになるまで、しかもできてるだけではダメ。それがきちっと運用できるようにならないと、このゲーム面白いと感じないわけですよ。はい、
そうですね。で
も、アームズって、触った瞬間からパンチすればいいよ、と。いうのがわかるだけなので、すごくわかりやすいです。で、やればやるほどデタラメプレイではダメだって気づくんですね、これ。ここがうまく作られてんだなって思うんですね、これ。
はい、はい。
で、あと、まず褒めるとこバンバンいきますけど、私。
はい。
画面のね、統一性。はい、さっきジョイコンの色の話をしたんですけど。
はい、はい。
大まかにこう黄色っていう、こう、イメージカラーがついてるんですね。
はい、はい。
特に派手派手しいレモンイエロー。
うん、うん。
で、これがですね、統一感があって。
はい。
で、これぞアームズだっていうね、出し方をしてくるんですね。
うん、うん、
うん。で、それに合わせたの、ノリのいい曲。
ああ、はい、はい。
なんか、これはアームズトーナメントって言って、大会があって、はい、そちらに出場してる選手の大会なんだよっていう、実はストーリーモードがあるんですよ。
はい、はい。
で、そこのテーマソングだと。大会テーマソングだっていう位置づけで、一曲、ベースになってる曲があって。
うん、ああ、はい。
でこれ、まあ、CM でも流れてますし、PV なんかでもよく流れてる曲なんですけど、ちょっと女性のね、張りのあるような声で歌ってくれるやつなんですけど、うん、で、ゲーム中 BGM はこれをベースにして、各キャラクターに合わせたアレンジングしてるんですよ。
はい、
で、例えば、ミェンミェンっていう、中国のラーメン娘って言われる、
はいはい。
うん、キャラクターがいるんですけど、
うんうん、
彼女の場合は、例えば、いわゆるカンフーアクションに加えた、アクションをしてくるので、
はい。
いわゆる、中華っぽいようなアレンジをしたベースソングになってたりするんですね。
ああ、はいはい。
そういうようなアレンジがされてて、
うん、うん。
で、さっきバーチャルの話もしましたけど、
はい。
いや、最初の印象、すごいセガっぽいなと思ったんですよ、このゲーム。
ああ。
セガって雰囲気作るのすごくうまかったじゃないですか。
はい、はい。
あれが実はセガの、戦略も一個良かったのかなと思うんですけど、
うん、うん。
私の過去に大好きだったゲームに、デイトナ USA ってドライブングゲームあるんですけど、
はい、うん。ありましたね。はい。
すごくなんか、このアームズと、全然ゲーム違うんですけどね。
はい。
イメージが。青空で車走ってみたいで、もう、はい、ガンガンもう、ぶつけようがなんだろうがみたいな車の運転しながら、でも、
うんうん、
バックでは歌が流れるんですよね。
はい、はい。
デイトラの、うん。あれ、イメージがすごくこうあってですね、俺の好きなタイプのこうイメージのまとめ方だなと思って、このアームズのファーストインプレッションがそんな感じでしたね。とにかく、
はい、
分かりやすい。で、まあ、かっこいいんですよ、うん。
はいはい。
すごく、キャラクターもね、なんか、きな臭いのがいるんですよ。はい、でも、だんだんね、なかなか憎めないキャラというか、面白いキャラクター付けのね、
うん。
うん、プレイヤーを揃えてきたんだなと思って。
はいはい。
さっきの、ミェンミェンとかもそうなんですけど、結構私メインで使ったりするんですけど、はい、メカニッカっていう女の子がいるんですよ。
はい。
ちなみに私、珍しいのが女の子を使うなんて。彼女は腕を伸ばせないんです。
へぇー。
伸ばせないので、
はい。
自分で開発したロボットに乗るんですよ。
はいはい。
そのロボットが腕が伸びるんですよ。っていうような、癖のある、こう、キャラクター作ったりもするんですけど。
いいキャラクターなん
ですね。面白いのがいられるんですけどね。
はいはい、うんうんうん。
なので、そういった、ね、キャラクターの作り方とかっていうのも、あ、今までの任天堂でこんなのなかったんじゃないかな、みたいな感じもあるし。
うん。
ただ出てくるとですね、うん、あ、はい。こいつ絶対次のスマブラに出るよねって思うんですね。このキャラクターとかは。
ありますよね。ね。
任天堂のやっぱりそのキャラクター、はいはい、特に、やっぱ、チャレンジングとしてね、去年、うん、その、去年、一昨年か、スプラトゥーンっていうのを世に出した時って、怖かったと思うんですよ。はい、
そうですね。
で、やっぱり、うんうん、やっぱ今ゲーム業界って結構その続編ものが多いじゃないですか。
はい、はい。
それに至ればですね、この新規 IP として突っ込んできたアームズの挑戦の仕方っていうのは大したもんだと思う。
はい、はい、
うんね。もっとね、今後もちょっと、アップデートやら、バランス調整って入ってくると思うんですけど、
はい。
ほんと期待したいなと思います。
うん。はい、はい。
ただね、その、バランスもそうなんですけど、
うん。
若干、UI 周り、インターフェース周りがですね、
はい。
お前、それねえんじゃねえのっていうのが、実はあったりもするんですよ。
ああ。
うん、はい、はい。トレーニングモードが、うん。もう、バックグラウンドに隠れるようになっていて、いきなりトレーニング選べないとかね。ちなみに、これは、バージョン2かな、この間のアップデートで直りました。
はいはい。
ただなんで最初からそれできなかったんよっていうのは実際は思います。
うん。うんうん。
とか、そういったところに関してもそうだし、まあこれに関してはね、うん、その、さっきのアームのバランス。
はいはい。
この辺もやっぱ、バンバンまあやってもらわないと、
うん、
やっぱ格差が出てくるし、新たに突っ込んできた時に、この、例えば、実にね、後ほどスプラトゥーンの時も話しますけど、
はい。
この、パンチの、フリーズ時間を何秒縮めました、うん、伸ばしました、みたいなバランス調整なんですよ。
あー。はい、はい。
うん。で、ジャンプの降りるタイミングを変えましたとかね。
うん。
そういったところの、うん、いや、こまごましたところのバランス調整をしてるので、もっといじれるし、はい、もっとそのデータが集まらないとできないんだなと思うんです
よ。あー、ですね。
ね、うんうん、その辺のことをしてもらいたいなと思います。
うんうん。
でね、あとね、難易度問題。
難易度、はいはい。
ランクマッチ、いわゆるストリートファイターとかでも同じレベルの人らと合わせるのにランクっていうのを設定して、
うん、
誰しも一方的にボコボコ負けるような対戦が できしないように、
はい。
フリーマッチングでないような形で、ランクが上がったり下がったり、うん、勝てば上がるし、負けてれば上がるしっていうのを繰り返して、大体同等レベルと対戦できるようなマッチングシステムなんですけど、うん、これを解除するのに、難易度4のストーリーモードをクリアしなきゃいけないんですね。
はい、はい。
で、これがですね、結構最初、やんやん言われたんですよ。
うんうん。
で、実にちょっと、普通にやってると、しんどいレベルなんです、うん、そこって。
あー、はい、はい。
うん。まあ、簡単に言うと、デタラメプレイを廃止して、確実な攻撃をしないといけなくなってくるのが、4。相手の攻撃をガードしなきゃならないものを必ずガードする。相手の隙を見てパンチを打ち込むということを確実にできるようになってちょうだいねっていうのが4なんですね。
はい、はい。
で、これ、実はすごく絶妙に作られてるんです、う
ん、ああ、はい、はい。
デタラメプレイでも勝てるのが1位とか2位だったりするんですけど、ここで面白さを味わってって、うんうん、あなたたち上手くなってねって言われてくるのが3、4なんです
よ。ああ、はい、はい。
この辺の作り方は上手いと実は思うんです、私は。ここが随分言われたんです。強すぎないかと。
はいはい。
やたらと向こうガードするし、こっちの攻撃は当たらないし、うん、でも向こうは当ててくるし。でも、やっぱデタラメプレイをやめないと勝てないよっていうことを悟してくるのがここなんですけど、
うん、 はい。
私、やっぱストリートファイターでもそれを思ったんですね。やっぱガードが上手くならないと、
うん。
一方的に食らうよ。
はい、はい。
っていうことがあったので、やっぱここを経ないと上手くならないんですよ。
うん。
なので、俺は、これは大賛成でした。
ああ。はい、はい。
そっから上はね、勝手に上手い人がやれない。
うん。
だから、ランクマッチの解放に関しては、ここが例になんですけど、一つだけ言うならば、はい、これに、うん、大会参加モードを突っ込んできたことなんですね。
ああ。
発売して、うんうん、やっぱり煽り立てなきゃいけないので、うん、オンライン対戦会の予選をこれを使ってやりますよってなった時に、ランクマッチが条件だったんですよ。
はい、はいはい。
ということは、みんなランクマッチとりあえず解放しないと、うん、その大会のエントリーすらできない状態なんですけど、
うん。
それをぶつけてしまったことが実は任天堂のちょっとだけ命取りだったかなと思います。
ああ、うん、うん、うん。
うん。ただ、このランクマッチ解放に関しては、私はこれでいいと思いました、うん、正直。
そうですね。やっぱりやり込みではないですけど、うん、やっぱそこは、うん、やっぱ大事だと思いますね。うん、うん。うん、ガチャガチャで、勝てるようであるとちょっとそれはそれでつまんないのかなってやっぱり
し、そのガチャガチャプレイで、うん、がやっぱりランクマッチので左右されるような形ではダメだと思うんです私は。
うんうん、うん、そうですね、うん、
なので、うんうん、これに関しては良かったなと思いますね。
うんうん、
収録時にお伝えしましたあこちらのアップデート情報なんですが、あ9月の14日アームズバージョン3の配信データが配信されました。こちらにて、キーコンフィグ、それから、キャラクターの追加、ステージの追加、アームの追加、それから、こちらの放送中にお話ししておりました、ランクマッチの引き下げ、こちらのアップデートが行われたようです。合わせてご紹介しておきます。でね、もちろん、今後のアップデートの話もそうなんですけど、
はい。
私思ってるのがね、
うん。
第2弾、まあ、なんですか、アームズ2、
はい。
出るならばですよ。
うん、うん。
パワフルプロ野球とか、ウィニングイレブンであったような、
うん。
実況が欲しいです。
ああ、はい、はい。
ただ、かつて、格闘ゲームで実況を実装したものがないので、難しいですけどね。
ああ、
うん。いや、すごくその大会に参加してるっていうのがあって、
はい、はい。
最初にその、何ですか、次の対戦相手はこれだみたいなことをこう、煽ってくるんですけど、
はい。
これをこう、ゲーム中に聞けたら面白いだろうなって思ったのと、なんか、うんうん、子供大会かな、何か、中継があったやつを見たんですよ。はい。任天堂が主催でやったやつなんですけど。
はい。
任天堂の社員さんがね、そこの解説をやったんですけど、うん、まあ面白そうにやるんですよ。
うん、ああ、いいですね。
うん。ああいうの見てるといい、うんうん、ああいう実況欲しいなと思ってね。
うんうんうん、うん
ね。やっぱりその大会向けだなってやっぱ思うので、
はい。
最近やっぱストリートファイターにしても、何しても、e スポーツっていうの結構取り沙汰されたりするじゃないですか。
はい。はい。
このね、アームズはもっと化けてほしいですね。
うん、うん、
うん。個人的にそう思います。
うん。うん、
うん。私のね、
うん。
すごくこう、高校の時の思い出話を、ここで変なところでしたいんですけど。
はいはい。
高校の文化祭が、って、
うん。
で、クラスごとに出し物しましょうってやっぱなるじゃないですか。
はい、はい。
若干うちのクラス消極的だった。で、俺、スト2の大会したいって言ったんですよ。
はい、はい。
クラスを、うん、暗室にして、
うん。
予算が降りるから、
はい、はい。
予算で、幕用のシーツを買っ って、うん、
はい、
でガムテープでつないで、
うん、
どれぐらいですかね、50インチぐらい、50インチじゃねえな、200インチぐらいのモニターみたいに作り出してですね、
はいはい、
で学校ってプロジェクターとかあるじゃないですか、
はい、
それだけ貸してもらって、
うん、
そこにスーパーファミコンつないで、
はい、
で大会しようぜって言って通ったんですよ、企画が。
おお好
き勝手やってますよね、これね。まあ、誰も何もやりたがらないっていうね、出し物とか露店とかしたくないっていうんで、じゃあ俺がやるわっつってこれを企画してやったんですけど、
はい、
ゲーセンさながらのものが出来上がりましてですね。
お
ー、でスーパーファミコンにジョイスティック2台つないで、
はい、
ゲーセンと同じ状況を作り出して、で、うんうん、予算が降りたところはそのシーツとトロフィーに化けてもらってですね。
ああ、はいはい、
で、あれですよ。当日、文化祭の当日にエントリーして、うん、16人トーナメントかなんかしたのを覚えてないんですけど。
はいはい。
まさにね、アームズこれ向けっすわ。
ああ。うん。うん、うん。
画面2つ置いて、やると盛り上がるよなーって。
はい、ああ。確かに学校とか、いいですよね。
うん。
うん。
ね、こういったのにね、こう、たまあ、街のイベントとかでもいいですよ。
うん。
大会とか、やれたらなと思うのと、ついでだから、うん、ゲームモードの中にトーナメントモードなんかを実装してもらえないかなっていうのが。
ああ。はい、はい、
うん。そういう大会管理モードみたいなものも作ってもらえると面白いかなと思うんで。
うん、うん、うんうん。
ね、もうどうしても、この後お話しする、スプラトゥーンに、消えがちですけど。
はいはい。
アームズにはまだまだちょっと、頑張ってほしいな、と。開発陣に、期待を込めて、お願いして、思えるんですよ、うん。
あ、はいはい。
はい。本当に、パーティー向けのゲームだと思うんで、ぜひ、うん、そのうち安くなって買おうかなと思うので、ぜひよろしくお願いしたい。
はいはい、
リスナーさんも、はい、ぜひ、はい。はい、後半は、スプラトゥーン2。
はい。
これは、ゲッチューさんは？
は、購入しました。
で、ちなみに、Wii U 版のスプラトゥーン1もされてる。
はい、1もプレイしてましたね。
ああ、なるほど。
はい。
でも、安定の出来なわけですね。
そうですね。
うん。
うん、うん。
で、私逆にその、ワンを、やっぱ、話し捨てにしか聞いてない。息子が友達のうちでプレイさせてもらって面白かったっていう話ぐらいしか聞いてないんでね。
うん。
やっぱ世間の評判っていうものの高さですよね。
はい、はい。
それから、ここ近、この発売後の近日にもわたる、その、あれですか。スイッチ品薄騒動にもね、もう拍車をかけるようなゲーム騒動じゃないですか。
そうですね。
ねえ。
うんうん。
なので、さらに、また、その、本体キラー的な、ね、ゲームソフトな、うん、が一本出たと私は感じてはおるんですけど、まあ、これはもう発売前からね、うんうん、言われてたことなんで。
はいはい。
あれなんですけど。
うん。
どうですか、まず。どれぐらい結構されますされてます？
ああ、でも、縄張りバトルぐらいですかね。
うん、ちなみに、
はい。
ゲッチューさん、ご家族ですけど、
はい。
お子さんいらっしゃって、
うん。
奥様いらっしゃるじゃないですか。
はい。
お子さん、奥さんってされます？スプラト
ゥーン。娘はしますね。
おー、やっぱりね。
はい、はい。
この間ね、面白い統計が出てて、その、スプラトゥーンの、うん、購入した層、プレイしてる層のグラフが出てたんですよ。
はい、はい。
実に10代から、
うん。
さらには、10歳未満の子がプレイしてる率、すごい高いんですね。
ああ。
うん。
うん、うん。
なかなか、そういったのも、その、 ゲームが表してるところなのかなと思って。
うんうんうん、
ね、うん。いや、あのね、やってみて思うんですけど、
はい、はい。
やっぱね、あの、デザイン的に完成されてますよ。
あー、そうですね。うん。
さっきのね、あの、全般で話したアームズもそうなんですけど、
うん。
もう、徹底してるじゃないですか。
うん、うん。
その、あの世界に溶け込ませようっていう。
はい、はい。
その、やもすればその、イカになるって何のこっちゃなって思うんですけど、
はいはい。
理由付けが一個一個やっぱ素晴らしいと思うね。イカに、うんうん、イカになってインクに潜るとか、
はい。
そういったその理由付けとか、
うん。
うん、あの、敵がタコなんだとか、
はいはい。
うん、そこにいる、まあ、魚介類を模したキャラクターがお店を開いてるとか。
うん、うん。
俺を気になるのはね、あの、何ですか、フード売ってる、あの、うん、移動屋台で来てるエビフライのおっちゃんね。
ああ、
大好きさ、はいはい、あの、たまに動くと衣が落ちる。エビとか
。いいですよね。
うん。うん、ああいうのがね、いちいちこう凝ってるんですね。
はい、はい、うん。
だからやっぱ、そのデザインがやっぱり素晴らしいなと思うんです、このゲーム。
うん、うん。
で、まあ、イメージカラーとしては、まあ、スイッチ本体自体がかなりそのネオンなんとかっていう色にこだわって、
はい。
作ってるわけなんですけど、
はい
はい、
うん。
まあ、今回のスプラトゥーンに関しては、その、専用ジョイコンも出たぐらいですが、うん、ネオングリーンとネオンピンクと。
はい、はい。
グリーンとピンクに分かれるような、あの、色調にかけられてるんですね。
うん。うん、
すごくこう、やっぱ、徹底してそういったデザインに作られてるっていうのがすごいなと思うんですね。
で、やっぱりすぐも目に引きますよね、やっぱこの、ね、はい、色合いというか。
うん。うん、まあもちろん、始まっちゃうとね、ゲーム始まっちゃうと、対照的な色2色に変わるわけで、うん、別にその色にこだわってるわけじゃないんですけど、はい、やっぱりこの派手派手しくパッと目を引くような蛍光色で作られてるわけで、
はい、
で発売されたタイミングもやっぱここに合わせてきたんだなと思うんですけど、
うん、
発売したのは7月の29日ですよね、
はい、
もう真夏真っ盛りじゃないですか。
そうですね、
うん、水鉄砲を打ち合うイメージがやっぱりつくので、うんうん、インクとはいえね、
うんうん。
やっぱこの夏に発売する意味っていうのがあるわけじゃないですか。
うん、そうですね。
だからそれだけでも全然やっぱね、うん、売り上げがですら、ビールの売り上げとかとやっぱ変わらないんじゃないですか、これって。うん、加速させるには十分な理由だと思うんですよ、これ。
うん、うん。でさ、これに合わせて、
うん、
あの水鉄砲とかも出てます、
ね。出てましたね。
はいはいはい。
なるほどね。
はい。
なるほど。でね、さっきほら、アームズっていうの言ったけど、
はい。
もう、じゃあ実際、ジャンルとしては、いわゆる TPS シューターなんですよね、うん、これって。TPS シューティングではあるんですが、
うん、うん。
敵を倒すのが目的ではないと。
はい、はい。
理由はたった一つ。濡れ!それだけ!っていう、このね、ゲームデザイン、
うん。
うん。うん。ここだけに集中しただけで、このゲームの多分、勝ちが決まったと思うんですよ。
はい、はい。
で、ちょっとちょうどその、何、TPS とかの差っていうのをちょっとお話はしたいんですけど、
はい。
まあ、スプラトゥーンの特徴的なものがそれじゃないですか。いわゆる、エリアを濡れと。
うん。
敵を倒した数は関係ないよ。相手の陣地よりこちらの陣地が塗った方が勝ちだよっていう、このデザイン性の素晴らしさが、おそらく先ほどの、10歳未満の子から、10代の子がプレイ層が高いっていう理由の大きな要因だと思うんですよ。
そうですね。
特に10歳以下。
うんうん。
塗ってるだけで楽しいんですよ。
本当そうですね。
うん。
うん、うん。
で、塗る道具、いわゆる道具というか、塗る武器ですよね。
はい、
塗るための武器としていろいろこう準備されてるんですけど、
うん、
これが上手なんですよ、やっぱ。
うん、そうですね。
あ、
うん、
もうやっぱりドレッカーはこうね、自分の得意なものが出そうなぐらい準備されてますし、うん、この辺のちょっと話も後からしたいんですけど、
はい、
なんですかね、そのイカになって、
うん、
そのイカアクションをすることによって、はい、まあインク、うん、自分が塗ったインクの自分の色に潜れるんですけど、
はいはい、
これ一個のアクションだけですごいうまく作られてるんですよね。
そうなんですよね。
当然これの話はそうやってワンから変わらないんですけど、
う
ん、
はいはい、
まず敵から隠れる、ステルス
ね、うん、
でその上で逃げる、逃げるっていうのは、インクに潜ってる間のイカの状態になるとスピードが、うん、人間状態の2倍から3倍ぐらいのスピードで泳げるんですよね。
うん、そうですね。
ですので敵から狙われたと思ったらイカになって逃げればいいと。
うん、
逃げるということはつまり相手に近づくこともできる。
はい、はい、
それも当然イカアクションでできると。
うん、
そして一番私すごいなと思ってるのは、
うん、
リロードです。
あー、そうですね。
インクを敵にぶつけても、うん、塗っても減っていくわけです。タンクの中のインクが減っていくんですけど、
うん、うん。
まあ、いわゆる拳銃であれば、弾を、うん、込めなきゃならないというリロードアクションがあるんですけど、
はいはい。
これですらもイカだけで終わるんですね。
そうですね。
うん、このね、4アクション。でも、はい、細かく言えばもっとあるかもしれない。
ありますね。壁を登ったりとか。
うんうん、移動手段としてね、
はいはい。移動手段で、はい。
これを、たった1個のイカアクションだけで、集約してるっていうのが、すごいデザインです、これ、うん。
そうですね。
で、これがね、他のゲーム、うん、他のシューター系ゲームではできないんですよ。
はい、はい。
理由がないから。
うん、うん。
うん。イカになるっていうのは、もはやね、スプラトゥーンだけに、許された、うん、たった一つの理由なんですよ、これ。
はい、はい。
うん。やっぱり、
あと、うん、はい。あと、面白いのが、うん、このやっぱり、イカアクションだけじゃ勝てないっていうところもやっぱり。
そうですね。
はい、はい。
そこも、もう、やっぱり人間にならないといけないっていう理由もあるんですよね。
そうなんですよね。
そこがうまく作られてる、ね。
うん。うん。
あとね。
はい。
やっぱ、うまくなってくると、敵を倒したくなるんです、
はい。うん、なりますね。うん。うん。
でも、それは、少々の貢献度とかには関わるものの、うん、
はい。
さほど意味がない。
そうですね。
あなただけの自己満足に、うん、実はそれにしかなってないんじゃないかとすら思います。
うん。一瞬、一瞬というか、スタートエリアに戻す、
うん。
時間、ちょっと濡れるっていう差はあるんでしょうけど、うんうんうん、
まあ、結果ね、倒すことによって相手に濡らせないという防御策にもなるので、
うん。
倒すことに対しての意味があるは、ないわけではないんですが、
はい。
その、何を言いたいかというと、一試合短いんですよ。
そうなんですよね。うん。
うん。それに対して、敵を倒した、一番思うのは、やっぱ倒されてしまった。やられちゃったっていう感触があるじゃないですか。
はいはい。
何のゲームだってあまりいい気分しないですよ。
うん。うん。
ですけど、
うん。
そんなこと気にしてられんぐらい短いんですよね。
そうですね。
うん。そんなこと考えたらさっさとリスポーンしてさっさと塗りに行けやっていうぐらいの気持ちしかないと。
はいはい。
うん、でやっぱりオートマッチングでマッチングするので、うん、あいつが下手だったとか俺が下手だったとか俺が迷惑かけたとか、うん、そんなこと思ってる暇すらない。
うんうん。
この一試合の短さですらゲームデザインだと思うんですよ私。
うん、そうですね。
うん。
うん。うん。
スプラトゥーンって、あらゆる面がなんかうまく作られてるんだなと思って、感心してやっぱ、一個一個のゲームを見てますね。
ああ、 はいはい。
でね、あの正直うちなんですけど、うん、俺下手なんすわ、
はい、あでもケントロさんメタルギアとかされてますよね。
いい振りをいただいたな。あのメタルギア、うんTPS としてはメタルギアとか、まあ、
はい、
バイオに関しては4とか5はやったんですけど、
うんうん、
TPS のアクションとしてのゲームとは面白いんですけど、
はい、
こと対戦となるとまた話が別なんですね。
ああ。
特に、はいはい、メタルギアソリッド4についてたメタルギアオンライン。うん、
はい。
で、実はあの、5のメタルギアオンラインの3に関しては、触ってみないです。
ああ。
で、はいはい、かつてで言うと、実はモダンウォーフェア。
うん、はいはい。
うん。も、の2かな ?2 の対戦をもうしたことあるんですけど。
はい、ああ、はいはい。
実に、面白くなかった。はっきり言うと。
はいはい。
ゲッチューさんちなみに、この、いわゆる戦争系の FPS とか TPS って、
はい。
プレイされたっていうか、何、これはハマったわーってのはある?
やっぱりバトルフィールド系はハマりましたかね。3は、バトルフィールド3はプレイしましたし、まあ、あとちょっと違いますけど、
うん。
まあ、あの、e スポーツにも認定されてるオーバーウォッチとかも、
ああ、オーバーウォッチ
してますね。
ね、なるほどね。
はい、はい。
でね、うん、何が一番イラッとくるかというと、さっき、
はい、
スプラトゥーンの時に話をしたんですけど、
うん、
その、やられることなんですよ。
うん、うん。
もやられることは、はい、もう仕方ないんです。
うん、
ただ、
うん、
やられ方が理不尽だとか、
はいはい。
で、大きく、このスプラトゥーンと違うのが、うん、ヘッドショット。
はいはい。
いわゆる頭打ち抜かれると即死ですよと。
一発ですね。
うん。このルールがあるので、うんうん、もうスナイパーがすごく嫌いなんですよ。
はいはい。
で、かといって、自分がスナイパーでいられるほど上手くもないんですね。
うん、あー、わかりますね。
うん。うん、だったら、何、サブマシンガン持って突入してった方が好きだと思ってるので、
うんうん。
なんですけど、はいこのね、スプラトゥーンはまずね、何が、これと比べるとどう違うかって言ったら、このヘッドショットがねえんすよ、
はい。うん、ないですね。うん。
うん。で、その、まあ、なんですか、その、何、その弾を撃つということの、
うん。
まあ、エイムっすよ。これがうまくいかないから、このシューター系って、こう、上手にならないなと思ってるんですけど。
うん、うん、はい、はい。
これもね、正直適当でいいんすよ。スプラトゥーンの場合。
うん、うん、うん。
適当でいいとは言わないんですけど。
うん。
その、スティックを使ったエイムと、加えてその、うん、ジャイロを使うじゃないですか。
はい、はい。
これのね、絶妙さ。
うんうん、うん。
そんな、感度の調整によっても、そんなに大きく動かす必要ないし。
うん、うん。
それがこう、動きとマッチングしてるとかっていうのもあるので、
はい、はい。
この辺がうまくできてるのかなと思うんですね。
うん、うん。
あとは、その、まあ、当然のことながら、
はい。
普通の TPS とかで言うと、
うん。
まあ、ピストル系、タブマシンガン系、はい、あとはさ、うん、アサルトライフル系。
うん、うん。
で、ショットガン。
はい。
スナイパーライフル。はい。みたいな。で、そこに加えて、このサブウェポンとしての、例えば手榴弾系とかね。
うん、うん、うん。
これをうまくその、スプラトゥーンの武器として消化してるんですね。
ああ、はい、はい。
うん。うん、ここをね、やっぱデザインがうまいなと。
うん。
うん。思うんですよ。
うん。
うん。なので、いや例えば、ね、ショットガンとか、近場だったら、 威力がでかいっていうようなやつは、例えばバケツだったりするんですよね。
はい。
ズバズバっとこう、威力高い。でもあまり遠くに届かない。
うん、うん。
うん。そういったデザイン作られたりとか、例えばスナイパーライフルが醤油、チュルチュル、醤油ポンプの形してるとか、はい、ああいった風に作られてるとか、はいはい、本当に上手だなと思うんですね。
うんうん、うん、
殺伐としないんだなと思って。
そうですね。うん、
でこいつもそのほぼ発売してから、
うんうん、
長くても2週に1回は必ずアップデートがあって、
うん、はいはい、
武器追加からバランス調整から細々としていろんなものを突っ込んでくるので、うん、飽きさせない工夫にされてますよね。
まあ、はいはい、
うん。この辺もやっぱり任天堂が細々いじってる影響かなと思うので。
うん、そうですね。
はい。
うん。
で、スプラトゥーンの方なんですけど、
はい。
まあ、アップデートに加えて、
うん。
フェスってやつをやるんですよね。
うん、はいはい。
で、任天堂が出してくる、二つのお題のどちらかの陣営に属して、
うん、
お前ら戦ってくれよっていうようなお祭りを時折されるんですよ。
はいはい。
で、実は体験会があった時が、実は、プレフェスをしまして。
ああ、はいはい。
これは参加されました、ちなみに。
いえ、これも参加できなかったんですよね。
これね、確かに2時間、3時間だっけしかやってないんですけど。
はい、はい。
最初が、ロック対ポップ。
はい、はい。
君はどっちだ、どっち派だっていう対決をして。
うん。
で、これ体験会だけの、フェスをやったんですけど。
はい、はい。
私、ロックに所属して、
うん。
で、見事ロックだったらしいです
よ。おー。
はいはいはい。で、製品版がリリースした後の一発目のフェスが、
うん、
マヨネーズ派対ケチャップ派、あなたはどっち派ということだったんです
よ。はいはい。
これは某、ゲッチュさんの、
うん、
されてる、ポッドキャストでもお話されてましたけど。
はいはい。
マヨネーズ派だったんですよね。
そうですね。
おまけに、はい、なんですか、エビ食えないって話をしてたんですね。
うん、そうですね。はい、
うん。うん。私も実はマヨネーズ派です。
おお。
息子もマヨネーズで所属しましたね。
ああ、はい。はい。はい。
して、製品版第2回目のフェスがもう実は先日発表されたんですが、
うん。
これの話をして、スプラトゥーンの話をちょっと今日締めたいと思うんですけど、
はいはい。
日本マクドナルド、全面協力。
うん。
うん、あなたは、マックフライポテト派、VS。あなたは、マックチキンナゲット、マックナゲット派、あなたはどっちということなんですけど。
はいはい。
ゲッチューさん、これは、どっちですか。
これ、悩むんですけど。
うん。
でもやっぱ私はナゲットですかね。
お、敵やの。
ああ、
ポテトでしょ。
そうなんですけど、
うん、
一個チキンナゲットで譲れないのがありまして。
何がですか。
マスタードソースあれじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれ私大好きなんですよね。
ああ、もう確かにね、はい、まあ、あれをほら、どっちだって言われたら、それはマスタードソースです。むしろそれでフェスやったら、圧勝でしょと思うぐらいですけど。
うん、そうですね。でも、
それ、でもさ、はい、ゲッチョさん、それってさ、ちょっと全然スプラトゥーンとかの、アームズの話になってないですけど、マックの話になってますけど、
はいはい、うん、
それって、ソースの差じゃない、はい。
そうなりますね。
ナゲット対ポテトの話じゃないでしょ、それって。
ああ、そうですよね。あ、でもそうなるとやっぱり 普通に頼むのはポテトなんですよね。はいは
い。これでやっぱうんでなんか全面協力らしいので。
おお。
ね、あの、うん、なんですか、あの、キッズメニューのおもちゃになるのか、それとも、はい、買った方が無料提供になるのか。その辺もですね、マクドナルドさんとニンテンドーさんに期待してですね。
うん。
うん。とにかく、
なあ、でも、はい。
ね、このフェスとか、去年、一昨年のですか、あれでもやってましたけど、うん、その、メーカーとか抱き込んでやるの、すごくうまいですよね。
うまいですね。
ねえ。
はい。で、まあ、ワンの時にもありましたけど、赤いキツネと緑のタヌキとか。
うんうん、あ、で、あれ、コンビニのなんか店頭とかもね、勝手に飾り付けしてですね。
はいはい。
盛り上がりとか勝手にしてましたから。
してましたね。
あれうまいですよ。
うん。
うん、だここ、なんだっけ、この間、ボトルのデザインにもなってましたけど、キリンのメッツ。
はいはいはい。
あれもスプラトゥーンデザインでグレープフルーツがなったんですけど。
うん、
うん。あれなんかもしそうですよね。
ああ。
最近お気に入りなんですよ。赤いのね、赤いやつのね、アップル？
はいはい。
アップル炭酸系ではメッツが最強じゃないかなと思ってるんですけどね。
おー。
うん。グレープフルーツでアップルだったらアップルいっちゃうもんな、はいはい、俺。
ああ、うん。はいはいはい。
のでね、うんうんうん、もう本当にね、各メーカーさんには期待して、このフェスを ね、毎回楽しんでみたいなと思うんですよ。
うん、うん、うん。
どうですか、スプラトゥーン。
はい、
おすすめポイントとか何か、ゲチュさんからあったら。
そうですね。まあ結構もうプレイされてる方、いっぱいいらっしゃると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、個人的なプレイじゃないですけど、できる限りやっぱ死なないプレイがやっぱり一番なんですけど、
うん、
これっても結構難しいじゃないですか、
難しいです
よやっぱり、
うんうん。
はい。なので、僕個人としては、やっぱりヒット&アウェイがやっぱり一番いいのかなって思うんですね。
さっきのね、イカアクションの話ですけど、はい、その、うん、実は忘れがちなのが逃げるということ。
はいはい。
うん。これができるゲームって実は少なかったりするんですよ。
うんうん、
うん、戦争系のゲームって実はこれができなかったりするので隠れることはね、うん、できたとしても
はい
意外とも打たれ込んで終わるみたいなのが多いんですけど、
うん、
実はそれを頭に置いてるだけで生存確率がぐっと上がるんじゃないかと思うんですね。
そうですね、
うん、そうなるには逃げるためのその道としてのね、うん、自分が塗ってきた道とかっていうのが退路が立たれてる場合もあるので
そうですね、
うん、そこの辺も周り見ないといけないんでしょうけどね、
はい、
でそれを意識するとやっぱ上手くなるのかなっていう気がしますね。
そうですね、
うん、
あと万が一味方が死んでも、うんまあ、自分のところに飛んできたりしてくれるの で、
ね、
やっぱ生き残るの優先でって感じでしょうかね、うん、
多勢がね、うん、多勢でによってその打開できる場合もよくあるので、
うん、はいはい、うん
で私もやっぱね、うん、これはもう完全に大雑把な話しますけど、
はいはい、
スイッチ買ったら買えとすら思いますもんね、このゲーム。
ああ、うん、ですね。
難点としては、
うん、
そのどうしても 1P 専用ゲームになるので、
うんうん、
家族で遊ぶというわけにもいかないのも本音なところではあるんだけど、それでも。はいはい、周りが見てて、あ、楽しそうだな、私にも貸してっていうことが言いやすい環境を作れるゲームの一つなんじゃないかと思うんですよ。
ああ、そうですね、
うん。そのコントローラー貸してよって、取り合いになってやれるようなゲーム。
うんうん、
それはもちろんね、スイッチで比較しますと、さっきのアーメドもそうですけど、
はい、
例えばマリオカートとか、それはもちろん多人数で、遊ぶのが前提で、
うん、
家族の、囲む真ん中に置いてっていうゲームデザインももちろんあるんですけど、
うんうんうん、
もうスプラっていうのはもうスイッチを買ったならこれを買えという一本に間違いなくなってくれるゲームなので、
はい、
まあ本当に、まあ手に取られてない方はいないかなと。 と思うんですけど、聞いてる方は、うんうん、本当に手放しでおすすめできるゲームだと思いますので、
はいはい。
ぜひ遊んでみていただけたらと思います。
うん。はい。
はい。以上、アームズ&スプラトゥーン2回でした。エンディングでございます。
はい。
はーい。ケイさん、ありがとうございました。長い間。
あ、はい、ありがとうございました。
いや、話弾みましたわ。おかげさまで。
あ、はい。楽しかったです。
はい。はい。まずエンディングなんですけど。
はい。
別ゲーの話したじゃないですか、今日。ドラクエ以外の話なんですけど。
はい、うん。
ついでにもう一本別ゲーの話しましょう。
あ、はいはい。
はい。ドワラジの、まあ、ダイレクトメッセージのグループあるんですけど。
はい。
そちら側で、おもむろに発足しました。
うん。
ドワラジモンハン部。
はい。
この話を、せっかくゲッチュさんがね、来てらっしゃるので。
あ、はい。
ね、ちょっと宣伝していきましょう、今日は。
うん。はい。
はい。まあ、ほら、ニンテンドースイッチ版のモンスターハンターダブルクロスが発売したということで、うん、まあ、ドラゴンクエスト10も 3.5 が終わったと、
うん、
11もクリアしたよと、
うん、
モンハンしようぜっていう流れに結構なってきてましてですね。まあ、やっぱり、経験者を含む形で、うん、モンハン部を結成いたしました。
はい。
もちろん今日サブパーソナリティのケッチロボさんですね。
はい。
まあこの中でもですね、熟練プレイヤープロっすか、プロ。
いやー、まだまだですね。
この間でもご一緒したんですけどね、やっぱガンナーのうめえ人がいるとやっぱ全然違いますよ。
そうですかね。
うん。
うんうん。
援護射撃といい、昼間瀬といいね。
あ、はいはい。
で、で、うん、この、モンハン部所属メンバーなんですけど、今、現状ですね、うん、まあ、いろいろいらっしゃるはいらっしゃるんですが、
はい。
実はスイッチ版から、ないしは、うん、クロスをしてたんだけど、そこから引き継いでダブルクロスのスイッチ版に行ったとか、
うん、
いう人がいるので、
はい、
結構初心者、
うん、
何したらいいのっていう人結構多いんですよ。
うん、はいはい。
ので、そこのゲチョさんとか私なんかもその東北大会5位ですからね、親子ハンター大会にね、はいはい、やっぱ熟練プレイヤーとしてちょっと先輩としてね。
はい。
こう、若干偉そうに、しませんけど、偉そうにはしませんけど、はいはい、もう何でもこう行きますので、
うん、
言っていただければと思います。
はい。
この間、野良猫さん、
はい。
入っていただいたんですけど、
はい。
うまかったっすね、あの人も。
いや、うまいですね。
うん。
うん、
うん。そういう方もいますし、
うん、
この間なんか、あぐらに、ほら、居酒屋あぐらにの、ギモさん。
うん。はいはい。
もう実はご一緒したりとか。
あ、はい、TM で、はい、うん、拝見してました。はい。
でして。
はい、うん。
どうですか、最近、サブパーソナリティとして、にわかにも、じわじわと力をつけてきてる川端さん。
はいはい。
川端さんなんか、ちなみにね、彼女から誘われて、
はい。
ちょっとケンドロスさんの素材狩り連れてってよ、みたいな感じで。
はいはい。
結構頻繁にプレイされてて。
うん、うん。
すっごい上達ですわ。
いや、川さんうまいですね。
うん。
うん、センスあるなって。
センスあるし、なんたってゲームが好きっすよ、あの人。
あーですね。
惜しみなく、うんうん、次のものに行くにはこうしたらいいんだよっていうのを、やっぱり、例えば、次やるのに装備作ってきたりするんですよ、きっちり。
おー、はいはい。
で、ここのシステムがわかんねえから教えてよっていうことをきっちり言ってくるので、
うんうん、
ああ、なるほど、その、うちのラジオに参加してもらってる時に感じてるイメージとそのまんまなんだなと思って、見てますけど、はいはい、あの、また熟練のプレイヤーに入ってくると面白いんじゃないかな。
そうですね。
ええーうんうん。いずれにしてもね、初心者大歓迎です。
はい。
ね、それこそ、何すかこれ、3DS 版とスイッチ版って、フレンド登録ができないんですよね。
そうですね。
なので、専用のその、うん、DM ルームを作っておりますので、
うん。
まあ、ツイッターされてる方、まあ、そうでない方もちょっといろいろ考えますけど、はい、こちらでその、いわゆる、部屋番号とかパスワードのやり取りとかですね、こちらでしたりとかして、うん、みんなで和気あいあいと、中には、時間とか場所さえ許せば、スカイプ通話なんかもね、しながら、
はい。
チャットが何ありなんだよ、結構、このゲーム。
そうですね。
アホなキーボードですしね、こいつね。ああなので、そういったこともですね、許せれば、やりながら、和気あいあいとしたいと思いますので、ぜひ、加入もお待ちしております、
うん。はい。
はい。ね、楽しいですよね、やっぱ。
楽しいですね。
うん。
うん、うん。
もう我々なんて装備品なんても別にいらねえよぐらいのレベルではあるんですけど、
はい。
そこが目的じゃないですもんね。うん、
そうなんですよね。やっぱりワイワイ、狩るっていうのがやっぱり楽しいですね。
初心者を引き上げていくのもなんか楽しいですしね。
うん。
うん。ですから、ぜひみんなで楽しみで遊びましょうということで、
はい。
こちらの募集もお待ちしております。
はい。よろしくお願いします。
はい。連続ですけど。
はい。
ゲチューさん。
はい。
運営されてる、ポッドキャストのご宣伝の方をちょっと一本お願いしたいと思います。
あ、ありがとうございます。
はい。
ガメガメというポッドキャスト配信しております。私、ゲチューロボではなく、田中として。
はい。
で、あと、相方の鈴木さんと二人で、はい。配信しております。
はい。いつも聞かせてもらってますけど。
あ、ありがとうございます。
ね、うちと違って、
はい。
短くて良い。
ああ、はいはい。
聞きやすいです。ちょうどね、出勤時間1本分ですわ。
うん、あ、はい、はい、うん。
なのでね、あとはね、うん、やっぱ、二人ともゲームが好きで。
うん。
で、やっぱこの方二人の、趣味思考の話をするので。
はい。
とても面白いです。
あ、ありがとうございます。
で、それこそ、月中ロボさんが、エビが嫌いみたいなね。
はいはい。
別に知っていらんことも入ってきたりとかするので。
はい。
うん。いや、うん、面白かったですよ。何でしたっけか。何でしたっけ、はい、食べられるのはカッパエビ線で、それはエビじゃないからね。俺、聞きながら突っ込みましたからね。
そうですね、確かに。
うん。まあ、ぜひ、リンクも貼っておきます。お聞きいただければ。
あ、はい。
ね、その時思った、その時プレイしていたゲームみたいな話を、ね、こまごまとされてますので、
はい、
楽しんでいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい。エンディング盛りだくさんですが、続きまして。
はい。はい。
青といえばスライムでございます。はい。うん、あなたの好きな、ごめんなさい。9月、10月の募集テーマ、あなたの好きなドラゴンクエスト10の風景といえば、ということで募集しております。はい、ゲストの方にも、毎度毎度聞いておりますが、
はい。
ゲッチュロボさん。はい、それこそ、この3ヶ月、4ヶ月で、これ、うん好きだわ。この風景が俺好きだったわ。印象深かったわ。っていうのがあれば、ぜひ、一本教えていただきたいです。
はい。
はい。
まあ、風景、まあ、どちらかというと建造物になっちゃうんですけど。うん、
面白いじゃないですか。
はい。私の好きな、DQ10 風景は、ダーマ神殿ですね。
はぁ で、なるほど。
で、ちょっとですね、うん、あの、セレドの町から、うん、まあ、入っていくじゃないですか。
はい。
はい。で、あの、ちょっと小高いところから見たダーマ神殿がすごい好きなんですよね。
あの、入り口の方に入っていくとこではなくて、その、はい、セレドの方から歩いてくる時の風景。
そうですね。
はぁ、またピンポイントな。
ちょっと上から見下ろせる、あの辺りの位置がすごい、ダーマ神殿とすごい、なんて言うんでしょうね、神秘的ではないですけど、はい、後ろのあの山肌があって、はい、で、神殿があって。
で、もう、まあ場所によってですけど、その光の川が流れてて、はい、高校と立ってってたりするじゃないですか。
はいはい、そうですね、はい、はい。ね、
ああいうイメージもセレドの街とかに、セレドのに隣接したりダーマとしてのありますからね。
はい、はい。
はあ、面白いの来たね。
うん。
実際ね。
はい。
これはね、今面白いのは。
はい。
うん、冒頭で、なんですか、進行度合い聞いたじゃないですか。
はい、はい。
で、バージョン2の半ば超えた頃だっていうところで、あ、どの辺かなと思ったんですよ。
あ、はい、はい。
で、実に今、私とかのプレイになると、うん、3.5 クリアした状態とかになると、
はい。
正直、ダーマっていうのは、
うん。
ルーラで、スキルマスターしか飛ばないんですよ。
ああ、はい、はい。
ということはですよ、うん、まず、外からダーマ神殿を見ることがないんです。
ああ、はい、はい。
利便性がゆえにね。
はい、はい、はい。
これは、今日、月中ロボさんが来て、うん、お聞きしたがゆえの、これ、答えなんですよ。
ああ。
すごくいいです。はいはい、その、今の進行度合いとのシンクロ感もとても良くて。
ああ、そうですかね。うん、
いいのいただきました、今日は。で、ちなみにですけど、はい、やっぱラジオでは、なかなかこれを伝えきれないので、
はい。
多分、どなたかが、すごく他力本願なんですけど、どなたかが写真撮ってアップいただけると思いますので改めてそちらも拝見したいと思います。
あ、はい、
はい、ありがとうございました。
あ、はい、こちらこそありがとうございます。はい、番組へのお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはdowaradio@gmail.com dowaradio@gmail.com@gmail.com こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともにブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
月中ロボでした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。